峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、インタビュアーの坂井です。それでは、今週も金曜日ということで、ポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは今日の質問を読み上げます。今日はですね、はい、55歳、みなとみらいさんからのご質問です。
はい。
はじめまして、最近長峰先生のサイトを知りました。Facebook での友達登録も済みました。声と話し方が最高で、すっかり大ファンになりました。お、長峰さん。ファンができましたよ。
なるほど。おめでとうございます。
はい。さて、今回の相談です。スペック、私55歳、既婚、現在単身赴任、彼女41歳、シングルマザー。6人の中小企業での同僚です。ずっと憧れていて気に入っていたので、出張の度に彼女だけにお土産を買ったりしていました。いつも応援しているからなどと、うざい LINE もしていました。気にかけてもらっていることはわかりますが、申し訳ないので、プレゼントとかはもういいですよ、という感じ。そして、決定的だったのが、誕生日プレゼントを送った際に、ずっと好きで、もやもやしていましたと、LINE をしたら、返品してきました。特別扱いは許されないという厳しいお方でした。今でも社内では一緒にいますので、すごく苦しいです。多分今後もどうにもならないと思います。しかし、この年で恋ができるとは思わなかったですね。諦めた方がいいですよね。というご質問です。
はい、ありがとうございます。はい、なんか、ちょっとね、苦しい気持ちがすごく伝わってきますよね。なんかこう、この年で恋ができると思わなかったっていうね。
そうですね。
なんかセカンドラブみたいな感じでしょうか。
そうですね。
結構ね、そういう方いると思いますので、はい。
ただね、やっぱり、相手の女性には、なかなかこう、まあ、断られてるというかね。
うん。
こう、物を受け取ってもらえなかったりだとか。LINE であまりいいね、返信が返ってこないとか、
うん、
苦しい状況だと思うんですけれども、はい、こういう状況にいられる方っていうのは結構多いんですか？その、なかなか拒絶されてしまってるというか。
うん、いやー、これ、たくさんいますよ。ほんとこういう相談多いですっていうか、もう片思いのね、男性にのベストワンじゃないですけど、ほんとに、こう、すごく気持ちが盛り上がって、食事に誘ったりだとか、こういろいろ特別扱いしてプレゼントとかしてあげても、
うん、
でもこう断られてしまう。じゃあどう、ね、こんなに俺はしてるのにどうしたらいいんだっていう、なんかこの、辛いけど諦められないっていう相談すごく多いですよね。
あ、そうなんですね。
うん、
なるほど。で、そういう状況からでも、こう、うん、這い上がれるとか、うまくいくっていうことはやっぱ可能なんですかね。
うん、もちろん可能ですよ。やっぱり、きちっとそのやり方、をやれば、うまくいくっていうのはあるので、ぜひ、諦めないでほしいなっていうのはあるんですけど、
はい、
ただちょっとその前に、最近ちょっと注意してほしいなっていうのがあるのが、
はい、
やっぱり男性の方は既婚じゃなくて、未婚っていうか、結婚してない男性の場合だったらどんどん行っても OK なんですけど、
はい、
結構結婚してる男性が、急に、恋に落ちちゃって、みたいなことって結構多かったりするんですけど、
うんうん、
結局それにハマりすぎちゃって、その好きな女性との恋愛もうまくいかないし、奥さんにも離婚されちゃった、みたいな人も結構多いので、その辺は、既婚男性っていうのはちょっと注意してほしいなっていうのは、最近その既婚男性で好きな人ができましたっていう相談も非常に、まあ今ね、不倫浮気文化みたいな、ね、ものが日本もありますから、その辺は気をつけてほしいなっていうのは思いますけどね。
なるほどですね。じゃあ奥さんの、
はい、
こう、まあ、ショックを受けさせないように、しっかりとそこは、
そうですね。
守って。
ちょっと難しいかもしれないなって今、
そうですね。
矛盾してるっていう気も。まあ、その辺は自己責任でお願いしますっていう感じでしょうか。
まあね、はい、まあ、不倫というか浮気を推奨するわけではないですからね、決して。
そうですね。ね、
自己責任で。
幸せになるよ。願いを。はい。
そうですね。っていうのをまあ踏まえた上で、 まあこの、まあね、同じような状況、その好きな女性になかなかこう受け入れてもらえないっていう状況の方はやっぱり多いと思うので、そういう方々にも向けて、はい、あの相談っていうか、回答をですね、していければいいと思うんですけれども、はい、まずこうどんなことからやっていけばいいと思われますか？
そうですね。まずやっぱりあの相手を知るっていうことも言えますし、あとは環境、自分たちが置かれている環境を知るっていうこと、その両方を結構やっていけば大丈夫なのかなっていうふうに思うんですけど、
うんうん。
うんうんうん。まず、その、やっぱり、あの、同じね、職場の人って、結構やっぱ同じ職場とか、同じサークルだとか、同じその趣味活動、なんかクラブみたいなのが一緒だとかっていうのって恋愛に発展しやすいじゃないですか。
そうですね。
でそういった時にやっぱ他の人もいたりするわけですよね。
うん、いますよね。うん。
で、そしてもやっぱりその他の人の目を気にしてしまうとかっていう人もいたりするので、やっぱ相手がどういう女性なのかっていうのをしっかり知っていくっていうのは必要だと思うんですよね。
ああ、なるほどですね。
そうですね。なので、なんかすごくね、やっぱり、こう周りの目を気にする人とかっていうのは多いと思うので、周りの目を気にするっていう女性であれば、ものすごく男性ってアプローチしてしまう人が多いんですよ。気に好きだと思ったら、ガーッとこう、
うんうんうん、
自分の気持ちが上がってしまうじゃないですか。
はい、
だから、立て続けに LINE を交換しよう。挨拶もしてないのに LINE 交換してしましょうとかって言ってしまったりして。
すごいですね。
そんなことだったっけとかっていうことがあったりだとか。
うんうん、
でまあね、相手に合わせた女性が LINE を交換したら、立て続けになんか食事の誘いがもう来るとかっていう、まあ、そういうことをしてしまって断られてしまう人がやっぱ多いんですね、
うんうん。
なので、やっぱり相手をしっかり見るっていうことですよね。相手がこう引いてないかなとか、
うんうん、
相手は周りのことを気にする人かなとか、もう本当に自分の気持ちだけでいっぱいいっぱいになってしまって、もうすぐ挨拶もする関係がないのに LINE 交換。そしてすぐ食事に誘う激チンっていう風になってしまうので、この、あなたがこの相手に対してやったコミュニケーションですよね。例えば、挨拶をしたとかっていうことがあったとするじゃないですか。
うん、
そしたら、相手が、いい表情で返してくれた。あ、だったら挨拶をするぐらいの関係になっているなっていうのが相手を知ることによってわかるじゃないですか。
そうですね。
うん。そしてじゃあ、挨拶ができるような関係だったから、ちょっと小話まあ、普通の、日常会話をするような仲になろうぐらいに踏んでいくんですよね。
うんうん、
それで、なんか今日の天気、今日天気いいですね、とかっていうふうに話をしてみて、あ、そうですね、とかっていうふうに相手がこう、にこやかに返してくれたら、あ、相手はこう、普通の話を、日常会話をするっていうことを、まで許してくれてるんだっていうことを、そういう相手のことを知ることができるじゃないですか。
うん、そうですね。
そのようにして、その相手の表情とか相手の反応っていうのを見て、相手を知っていくっていうことをすれば、こう急激になんか突入してしまうっていうことはないと思うので、しっかり相手を知るっていうことと、やっぱり周りのことをこう気にしてしまうっていう人も多いので、周りの様子を見ながらっていうふうにしていくといいと思いますね。
なるほどですね。
はい。
で、それが一つ、まあ相手を知るっていうことですね。もう一つの環境を知るっていう部分はどうですか？
そうですね。やっぱり置かれてる状況とかっていうのがあると思うので、例えば本当に、職場でも、職場で結構なんて言うんでしょう、目立った行動っていうんですか、こいつ、この人に惚れてるんだ、みたいなものがあると、なんかなかなか進展しないとかっていう場合もありますよね。
うんうんうん、
割と、恋愛に対して厳しいって言ったらなんですけど、なんかすぐ噂になってしまうとか、
うん、
そういったところとかをやっぱしっかり周りを見ていくってことも必要なんじゃないかなっていうところですかね。
ああ、なるほどです。やっぱりこう一人でこう暴走しちゃうんじゃなくて、周りの状況を見ながら、こう、まあ正しいアプローチというか、最適なやり方を見つけていった方がいいってことですね。
はい、そうですね。とにかく、急速に急いではダメです。本当に。女性ってのは、やっぱりその、鼻息荒く来る人っていうのは、不安なんですよ。例えばその、女性心理とかっていう時に、やっぱり、酒井さんのところだと、なんか電車に乗っていて、なんか、 感じることってありますか？電車に乗ってて怖いとかって思うときってありますか？
電車に乗って怖いと思うことは、いや、特にないですね。
そうです。男性はないんですよ。でも女性っていうのは、電車に乗ったら、もしかしたら痴漢に遭うかもしれないとか、夜駅を降りた後に、夜道を歩いてても、高井さん、こんな失礼かもしれないけど、なんか怖くなったりとかはないですよね、男性であれば。
そうですね。なんか本当にこう、怪しい人、本当に怖いね、人とかいたら、それ怖いですけど、普通の夜道は、特に何も感じないんですよね。普通に耳にね、イヤホン突っ込んで酒飲みながら帰るみたいな。そういう感じですよね。
そうですよ。もしね、なんか、13日の金曜日とかで、ジェイソンとか現れたら。
それは怖いですけど。でもね、普段は、特に恐怖はないですよね。
そうですよね。だから男性はそういう恐怖はないんだけど、女性は夜道を一人で歩くとなると、後ろに誰かいようといまいと、もしかしたら自分は襲われるかもしれないって言って、なんかそういった不安っていうのはあるんですよね。
ああ、そうなんですね。
それはある意味環境を知るってことでもあると思うんですけど、この日本社会に置かれている女性と男性の、ちょっと専門的な用語で言うと、セクシュアリティ、性の非対称性っていうふうに言うんですけど、うん、女性と男性ってやっぱ違うんですよね、この社会に置かれている。その男性と女性の位置づけっていうのがやっぱ対象ではないので、
うん、
やっぱり男性の全てが女性のことを襲うわけではないんですけど、
うん、
やっぱ DV とかっていうと女性の被害者が9割以上ですし、やっぱ痴漢とかそういうのも女性が9割以上なんですよ。と考えた時に、このやっぱ鼻息を荒く、どんどん、LINE をして、プレゼントをしてとかっていうふうにしてしまうと、なんかこの人怖いっていうふうになっちゃうんですね、どうしても。
なるほどですね。
うん。なので、まあ、男性の皆さんが痴漢だとかですね、夜襲ってくる強姦だとかっていうふうに言ってるわけでは全然ないんですけど、どこかで女性っていうのは不安を抱えてるんだなっていう意味で、相手を知る。その相手の表情を見ながら、アプローチしていくっていうふうにすると、相手のペースに合わせていい感じでやっていけるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど。
はい。
わかりました。そしたら、今回ポイントは2つですね。
以上な感じですかね。
はい。相手を知る、環境を知る、はい、この2つをやることで、恋愛とか人間関係がもっとうまくいくんじゃないかってことですね。
はい、そうですね。
はい。わかりました。というわけで、
うん、
まあね、今回の港未来さんじゃなくても、こうね、
うん、
なかなかこう女性の心を開けないとか、受け入れてもらえないって方は多いかなと思いますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。
うん、はーい。
はい。というわけで、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。